それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はフィリピ人への手紙の4章13節の御言葉になります。短い御言葉ですので、皆さんで声を合わせてご一緒に読んでいきたいと思います。 1-3、 私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。アーメン。今日は荒野の試みの3番目ということで、今日が最終回になります。私たちはこの御言葉大好きですよね。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。でもこの御言葉を本当の意味で信じておられる方がどれくらいいらっしゃるかなと思います。神様は自分の能力に自信を持つということを願ってはいない。時々これもできない、あれもできない、これもできない、あれもできない、私には能力がない、才能もないと言って嘆いておられる方がいらっしゃるけれど、神様は私たちが能力がない、才能がないからと言って嘆かれるお方ではありません。じゃあ頑張って、能力持って、才能持ってということを願ってはおられない。フィリピ人への手紙の3章3節を見ると、このような御言葉があります。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。アメンでしょうか。私たちが聖霊によって満たされて、イエスキリストを誇りとして自分の肉に頼らない、それこそ割礼のもの、すなわち神様のものとしての印あるもの、聖霊によって印を押されているもの、あなたは神のものですよと言われる人のことです。私たちがしたことが大事ではなくて、神様が私たちにしてくださったことによって私たちは自信を持つんですよ。それが私たちの生き方であるということを知っていただきたいと思います。過去に業績を残してきたから私ってすごいでしょって、だから私はこれからもできるんですよ、このような生き方を神様は願ってはおられないんですよ。神様が私の人生の中で何をしてくださったんですか、どのような技を表してくださったんですか、どのような経験をしてきたんですか、だから私は神様を愛し従うことができます、すべての栄光を主にお返しすることができるんです、それがクリスチャンの生き方であるということを知っていただきたいと思います。もちろん自分の能力とか才能を認めるということは大事です。私にはこんな才能がありますよ、こんな能力がありますよということを認めるということは決して悪いことではないし、非常に大事なことですけれど、でもそれらを与えてくださったお方を忘れてしまうならば、全てのことには意味がないということです。どんなにうまくピアノを弾けても、どんなにうまく歌えても、どんなにうまく絵を描けても、どんなにうまく人と話せても、どんなに素晴らしい才能や賜物があっても、これは私が頑張って、私が努力して、私がたくさんの時間を割いて、だから人とうまく話をすることができるようになり、うまくピアノを弾くことができるようになり、うまく歌えるようになり、うまく絵を描くことができる、そうではありません。それらすべてのことを与えてくださったのは神様です。私たちは神様を誇りとして生きていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。今日もテーマにあるように、荒野の試みということで、今まで試みのことについて語ってきましたけれど、神様が与えられる試みというのは、私たちの性格をもう少しいい性格になった方がいいんじゃないですかとか、もう少し寛容になった方がいいんじゃないですかというようなものではありません。神様が私たちを試みに合わせられるとき、それは私たちの信仰を試しておられるときです。信仰に固く立つように導いておられるときです。 悪魔は私たちを誘惑します。その目的は神様から引き離すことにあります。神様に背を向けることが悪魔の誘惑の目的です。神様は私たちを試みられます。その目的は私たちに現状を教えることにあります。神様の試みということの中にはテストするという意味があるんです。私たちは学生から遠く離れているのでテストされることがなかなかないんですけれど、テストすることの目的は何でしょうか。自分のレベルを知るということがその目的ですよ。あなたは何点取るんですか。科学は何点ですか。数学は何点ですか。国語は何点ですか。50点ならば中ぐらいですね。90点、100点ならばすごくできますね。私たちのレベルを教えること、それがテストの目的です。それと同じように神様が私たちを試みられる、すなわちテストされるということは、今あなたの信仰の点数はどれくらいなんですか。50点なんですか、40点なんですか、それとも90点なんですか、100点なんですか。それを教えるために神様は私たちを試みられます。私たちは自分で正しい自己採点をすることができないんですよ。毎日聖書読んでるし、毎日祈ってるし、毎日デボーションしてるし、90点ぐらいいってるんじゃないだろうか。でも試みがあって、試練があって、困難があって、とも簡単に言うんですよ。神様どうして、なんで、こんなに祈ってるじゃないですか、こんな聖書読んでるじゃないですか、毎週日曜日教会に行ってるんじゃないですか。その人の信仰は50点かもしれない。いや、自分では90点と思ってたけれど、蓋を開けてみると、信仰のテストを受けてみると、神様から50点ね、40点ね、もうちょっと頑張って30点ねと言われるかもしれない。でもまたある人は、信仰とかそんなんないねんとか、私積極的にそんなできひんねんという人でも、がぜん試み強いという人がいますよ。試みに会えば会うほど神様を信頼し、試みに会えば会うほど神様に祈り、試みに会えば会うほどなおその信仰が固くなるという人がいます。自分で採点すると、私30点せいぜい頑張って40点ぐらいしか私ないんですよと言っている人が、試みにあってテストを受けると90点ねって、100点ねって。ある人は、あなたのような信仰見たことがないと言われる人もいるかもしれない。それは育ちでもない、今置かれている状態でもない。神様は信仰を分からせるために私たちを試みられるということがあります。あなたは何点ですか。あなたの信仰は今何点ですか。自分で思っていることと神様が試みられた時に分かることとのギャップはないんですか。私たちは知る必要があります。知った上で私たちは神様を信頼することを選び取るんですよ。皆さん、勉強ができる人は、自分がレベルが低いと思ったら一生懸命勉強するんじゃないんですか。落ちこぼれていく人と伸ばしていく人の違いは、30点のプリント返してもらった、隣を見たら30点、君も30点か、僕も30点、30点やから頑張ろうという人と、30点やからもうそんな勉強するのやめた、分かれ道です。いや、自分の信仰が意外に思うほどなかった、神様に試みられた時不平を言って文句を言ってどうしようもなかった、じゃあ次どうするんですか。私信仰ないからそれでいいんですよ、どうせ私の信仰なんてこんなもんですよと言って諦めてしまうことが神様の御心ではありません。神様は信仰のレベルを知って、点数を知って、だから神様、私に力ください、信仰ください、あなたをもっと信頼することができるように私に力ください、そのように祈ることを神様は願っておられるということを知っていただきたい。 置かれている状況の中で、環境の中で、私たちはすぐに考えてしまいます。このことは悪魔から来るんだろうか、神様からだろうか。でもその答えが出せる人を私は知らない。私も自分が置かれている状況が神様からのものなのか、サタンからのものなのか、正直わからない時があります。全部を正しく分かるということは私にはできない。ただ一つ言えることは、それが悪魔からのものであるか神からのものであるか分からなかったとしても、私自身が選ばなければならない状況にあるということです。皆さん一人一人が選ばなければならない状況にあるということです。それは悪魔の声に耳を傾けることを選ぶのか、それとも神様に信頼することを選び取るのか、その選択が私たちの目の前にあるということを知っていただきたい。たとえそれが悪魔がもたらしたものであったとしても、私たちが正しく選択をするならば、それは益になります。イエス様がそうであったように、イエス様は明らかにサタンの試みを受けられました。それはサタンからの試みです。でもイエス様はその試みに対してことごとく勝利して、神に喜ばれる御心の道を選び取られました。私たちが選ばなければならない道はその道であるということを知っていただきたいと思います。ヤコブの手紙の1章の2節から4節を見ると、このように語られています。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。私はこの御言葉に対してなかなかアーメンすることができませんでした。試練に遭ってこの上もない喜びと思いなさい、とんでもない。試練は嫌です。ノーです。絶対嫌です。でもヤコブが言っていることは、試練来たわーい、めちゃめちゃ嬉しいって言いなさいと言っているわけではない。そのことを私はなかなかわからなかったんです。皆さんそんなこととうに分かっておられると思いますけど、私はそれがなかなかわからなかった。だから試練を喜ぶということがさっぱりわかりませんでした。でもヤコブは言っています。それは信仰が試されてるんですよって、荒野に導かれているんですよ。そして信仰が試されると忍耐が生まれます。忍耐する力が強められていくと信仰は強くなります。信仰には忍耐が伴うからですよ。イエス様、私の祈り聞いてください。はい、聞いた。もちろんあります。すぐにその祈りが聞かれるということはあります。でもそうでない時もあります。その時に必要なのは忍耐です。アブラハムは長い忍耐をもって神様の約束を待ち望んだ人でした。聖書に語られているたくさんの偉大な信仰の持ち主は、みんな忍耐力を働かせながら神を待ち望んだ人たちでした。それを私たちは信仰の人と呼びます。私たちの忍耐を強めてくれるのは試練です。試みです。嫌ですけど、私たちはそれをもうそろそろ認めなくてはいけない。そして忍耐が生まれて、その忍耐を完全に働かせるときに、私たちは成熟した完全なものとなることができると聖書は教えています。イエス様も言われました。ですからあなた方の天の父が完全であるように、あなた方も完全でありなさいって。私たちはどうすれば完全になることができるんですか。完全なものとは、忍耐を働かせ、信仰を働かせているもの、それが完全なものです。 失敗をしてもその失敗から多くを学ぶことができる人、完全な人です。過ちを犯してもその過ちから多くを学ぶことができる人、それは完全な人です。ダビデがそうであったように、アブラハムもモーセもたくさん失敗しましたけれど、その中から彼らは多くのことを学んで、聖書にその名が刻まれる人になっていきました。旧約聖書の人物でただ一人だけ私の心にかなうと呼ばれた人がいます。誰ですか？笑ってごまかさない、みんな目をそらさない。ダビデですよ。新約聖書の中ではっきりと神の御心にかなった人、ダビデと書かれています。ダビデのどこを見て姦淫を犯しました、殺人を犯しました、戦に行っている時でも自分は王宮にいて昼まで寝てベランダからバテシバの姿見て、あ、いいね、関係持ちたいね、あの人呼んできてという人です。でも彼は自分の罪を心から悔い改めて変わりました。神様語られました、私たちが悔い改めたらその罪を二度と思い出すことをしない。神様が本当に私たちの罪を許してくださっているということを信じておられるでしょうか？でも罪悪感がきます。なぜ？サタンですよ。こんな罪を犯したでしょ、前もこんなしたでしょ、本当にそれ許されんの？神様にごめんなさい言っただけでしょ、本当に許されんの？私たちはイエス・キリストの十字架を軽く見てはいけない。イエス様は命がけで私たちの全部の罪を許してくださったということを心から信じるものでありたいと思います。先ほどのヤコブの手紙、またイエス様が言われた言葉を見ても分かるように、私たちが神様に従うものになるためには、またイエス様のように生きたいと心から願うならば、必ず荒野の試みを通らなくてはなりません。これは避けて通ることができないことです。その準備はできていますか？試みが来ても大丈夫、準備ができています。どうですか？アダムとエバはこの点において罪を犯しました。誰を信じるんですか？誰の声に耳を傾けるんですか？この点において失敗をしました。アダムとエバが罪を犯したということは、ただ単に神様に逆らったというだけのことではなくて、神様よりもサタンを信じたということです。とんでもないことですよ。善悪の知識の木に対して神様は言われました、あなたはそののどの木からでも取って食べていいよって。でも善悪の知識の木からは取って食べてはいけない、その木から取って食べるとあなたは必ず死にますよ。それが神様の言葉です。でもサタンは言いました、あなたは決して死にません。両方とも確信を持って語ってくるんです。死なないんじゃないんですか、大丈夫なんじゃないんですか、大丈夫と思いますよっていうならば、ちょっとサタンの言葉は確信がないから。でもサタンは語ってきます、確信を持って、あなたは決して死にません。神様は必ず死ぬと言っておられるのに、サタンは決して死にませんと言った。アダムとエバは神様ではなく悪魔に従うことを選んだんです。これが人類最初の罪であり、また現在に至るまで続いている罪です。私たちは誰の声を聞いているんですか、誰の声を選んでいるんですか。今も何も変わらないアダムとエバと同じ状況が続いているということを知っていただきたいと思います。神様が私たちを試みられるとき、誰に信頼し、誰を自分の神とし、誰の王国に行くのかを選ばなくてはならないんです。その準備をしておかなくてはならないんですよ。今日私たちは神様に試みられるときに弱り果てることがないようにと心から願います。 弱り果てるのではなくて忍耐を働かせて神様を信頼することを選び取り、イエス・キリストを自分の神とすることを選び取り、神の御国を目当てとして歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。でもある人はこのようなメッセージを聞くと、自分は悪魔の言うことになんて耳を傾けることありません、神様の選択と悪魔の選択を置かれたならば私は絶対に神様の方を選びますよ、悪魔のことを選ぶなんて考えられないとみんな思っています。でも本当にそうでしょうか。もし神様以上に誰か、神様以外に何かを信頼する、もしくはそのような瞬間があるならば、それは偶像です。神ではなく悪魔を選んでいることです。私が今話をしていることは極端な話ではありません。聖書の話です。もちろんクリスチャンと呼ばれている私たちはお寺に行ったり神社に行ったり仏壇に手を合わせて拝むということはないでしょう。お寺に行くことが悪いことではありません。神社に行くことが悪いことではない。日本の匠の技、いろんなものを見ること自体が悪いということではありません。神として崇めることがいけないと言っているんです。クリスチャンでお守りを持つということもしないですよね。大丈夫ですか。みんな今カバンにお守りついてるって隠しといた方がいいですよ。まさかクリスチャンなのに風水を信じて家の中巻き木という人いないでしょうね。大丈夫ですか。今 2,3 人かちょっとこうした人がいるんですけど、大丈夫ですね。大丈夫ですか。占いのとこ行って今年の運勢見てもらわんなとかいう人いないでしょうね。生命線とか今年当たり年やわとか厄年やからとか、聖書の中にね、神を知っている者はいつも良い時ですって書いてありますよ。後役とか前役とかそんなん言ってたらいつも役でしょ。時代は変化しています。時代は変わっています。10年前20年前では考えられなかったような今は今なりの偶像があります。クリスチャンだから目に見えてお寺に行ったり占いをしたりお守りを持ったりということはないでしょう。でもクリスチャンであっても女性たちは雑誌とかテレビとか女優さんとかモデルさんとかを見るとすごいね、素晴らしいね、このプロポーション手に入れたら、あの美貌手に入れたらと言って、今も多くの若者たちが自分で指を入れて吐いて拒食症過食症の繰り返しで多くの人たちが亡くなっていると言われています。それは偶像です。そのプロポーションを手に入れたら幸せになれる、その美貌を手に入れたら幸せになれる、彼らは偽りの夢を見さされています。今はあまり聞かれないんでしょうか。ヒルズ族、東京の六本木ヒルズに住んでいる人たちをヒルズ族というらしいですよ。お金持ち、ベンチャーで成功した、そんな人たちが住んでいるところ、ヒルズ族。憧れます。スポーツカー乗って、好き放題お金使って、成功した人たちを見て憧れて、多くの人たちがお金さえあれば幸せなんだな、こんな生活ができるんだな、夢見ています、憧れています。彼らは偽りを信じています。アメリカではスポーツ選手はもはや偶像です。財産、名声、権力、芸能人、政治家でさえもみんな偶像の対象になり得る人たちです。またある人はこのように考えているかもしれない。良い学歴があれば良い企業に入ることができる、良い企業に入ることができれば より良い将来を送ることができる。安定した退職金、安定した年金、安定した老後、安定した将来。本当ですか？本当ですか？それは真実なんでしょうか？じゃあなぜ人々は熟年になって離婚していくんですか？財産も全てのものがあるのに、いや全てのものがあるから離婚するんでしょうか？なぜ地位の高い人たちや名誉のある人たちが不倫をするんですか？なぜ？テレビやメディア、またドラマ、いろんなものを通して結婚が幸せの絶対条件のように言われています。私がメッセージすることは勇気がいることです。でもメッセージさせていただきたいと思います。30になって、40になって、50になって、60になって、いや一生涯結婚をしなければ不幸なんでしょうか？結婚することが幸せになる絶対条件なんでしょうか？絶対に必要なことなんでしょうか？本当ですか？子供が授からない夫婦は不幸のように言われています。でも本当でしょうか？本当ですか？確かに神様は言われました。人が一人でいるのは良くない。だからあなたに必要な助け手を与えますよ。よく結婚式で言われる言葉です。神様言われました。人が一人でいるのは良くない。だからあなたにふさわしい助け手を与えよう。そしてアダムにはエヴァが与えられました。だからふさわしい助け手は必ず異性なんですか？必ず結婚なんですか？神様は人が一人でいるのは良くないと言われたんです。助けて与えると言われたんです。私はそのことに賛同します。人が一人でいるのは良くないことです。孤独でいるということは良くないことです。誰とも関わりがない、コミュニティがない、交わりがないということは良くないことです。私たちには私たちを助けてくれる、サポートしてくれる人が必要です。じゃあだから結婚ですか？パウロが結婚のことについて語っています。第一コリントの7章にこのように書かれています。よく聞いていただきたい。さて男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、さて男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、みだらな行いを避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。何のために？みだらな行いを避けるため、それぞれ自分の妻を、自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。これを読んで、うわめっちゃ幸せという人はぜひ結婚してください。うわ私の体の権利は夫が持つ、最高幸せ。夫の体、私が権利を持つ、めっちゃすごくないと思う人は本当に結婚すべきです。でもなんでなん？なんで私の体の権利を第三者が持つわけ？なんであんたの体の権利なんで私が持たなあかんの？という人は結婚してはいけません。それは不幸の始まりです。互いに相手を拒んではいけません。いいねという人結婚してください。え、なんで？と思う人はちょっと考えた方がいい。ただし祈りに献身するために合意の上でしばらく離れていて再び一緒になるというなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じてサタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。男性が情欲を抱いて、その情欲を満足させてくれる人がいなければ サタンに乗じて罪を犯すから、そういう人は結婚しなさい。以上は譲歩として言っているのであって命令ではありません。命令ではありませんよ。私が願うのは、すなわちパウロが願うのは、すべての人が私のように独身であることです。パウロ先生の、あの偉大なパウロ先生が、私たちが尊敬してやまないあのパウロ先生が言いました。私が願うことは、私のようにすべての人が独身であることです。しかし、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるならそれが良いのです。しかし、自制することができないなら結婚しなさい。情欲に燃えるより結婚する方が良いからです。情欲を抱き続け、頭で妄想し続け、罪を犯し続けるよりは結婚しなさい。わかりやすく話をしています。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。もろもろ書かれています。これが聖書の言葉です。これが神の言葉です。私たちがどれくらい世の中の価値観、世の中の基準に支配されて生きているんでしょうか。20になって、30になって、40になってまだ結婚していない、恥ずかしい。本当ですか。ある聖書の箇所では、結婚している者よ、妻に気を配らなければならない心が分かれてしまっている。妻よ、夫に気を配らなければならない心が分かれてしまっている。私がこんなところばっかりピックアップして今話してるんじゃないですよ。聖書が語っている結婚観です。言葉に発していること、それは何を基準としたものですか。結婚するまで性的関係を持たない、高校生が、大学生がまだ肉体関係を持っていない、バカじゃない。聖書はダメだと言っている。ダメなものはダメです。聖書が語る言葉です。私たちはどこまで本当でない言葉とか、本当でない価値観に支配されて生きているんでしょうか。偽りの自由を求めて、偽りの解放を求めて、偽りの幸せを求めて、人は反対に縛られて、束縛されて、不自由になっているんです。私たちが神以上に望みを置いて、神以上に夢見て、神以上に描いているものがあるというならば、それは偶像です。私たちの望み、私たちの誇り、私たちのプライドはただ主の中にあるということを知っていただきたい。私がお伝えしたいことはただそれだけです。本題に戻します。例えば体の調子が悪くなったら、私たちは病院に行きます。ある教会では病院に行くことを禁じている教会があります。イエス様は病人には医者が必要だと言われました。病院に行くことは悪いことではありません。薬を飲むことが悪いことではありません。そのようにあるすべての知識を与えてくださったのは神様です。体が悪ければ病院に行きます。でもいろんな検査をして結果が出た後、私たちはどちらを信頼するのかを選ばなくてはならないんですよ。誤解しないで聞いていただきたいんですけれど、私は医学を否定しているわけではありません。医学は私たちにとって必要なものです。でも私たちの中で事実と真理ということをごちゃ混ぜにしてはいけない。お医者さんはできるだけ自分の感情とか意見を入れないで、患者さんに事実をそのまま提供するように訓練されています。だから簡単に大丈夫ですよとか、頑張りましょうとか、可能性ありますよとは言わない。 事実を事実として伝えます。それが死の宣告であってもです。でももし私たちがあらゆる検査を受けて死の宣告をされたとしても、私たちは真理と真実を選ばなくてはならないんですよ。どうぞ皆さん知っていただきたい、真理は事実を超えるものです。真理とはその病状とか状況に対して神様が何と言っておられるんですかということです。もしお医者さんが私たちの人生に対して残り3ヶ月ですよ、半年ですよと宣言されたとしても、私たちは永遠の命を持っています。私たちの人生は3ヶ月半年で終わるのではありません。真理は語っています。私たちの命は永遠です。神の国で私たちは再び出会うことができるんです。誰が先に行くかは分からないけれど、私たちは再び出会います。医者が絶対治らないと言われるものでも、イエス様は治すことのできるお方であるということを心から感謝します。いや治るのに1年かかりますね、2年かかりますね、すぐに治りますよねということもありますよ。真理は事実を超えるものです。私たちがいろんな言葉を聞いて、いろんな環境状況を通して恐れたりする多くの原因は、私たち自身が何者かということを知らないからです。イエス様はあるので悪魔に試みを受けられました。あなたがもし本当に神の子ならば、あなた本当に神の子ですか。イエス様は問われました。エレミアは城壁を建て上げている時に敵から攻撃を受けました。あなたにできるはずがない、あなたは無能だから、あなたは能力ないから。彼はたくさんの攻撃を受けました。でも私たちはそのような敵の攻撃に対して、そうです、私にはできないんですよと言えるものであっていただきたい。なんでって、できるよ、才能あるから、能力あるから、頑張ったらできるよ。神の働きは皆さんの働きでできるような次元ではない。あなたの力ないね、そうです。あなた能力ないね、そうです。あなたダメやね、そうです。分かってます。でも私たちは言うんです、私を強くしてくださる方によって私は何事でもすることができるんですよって。私には力がない、能力もない、ダメかもしれないけれど、私を強くしてくださる方がいるんですよ。その方を私たちは信じているんですよ。そういうことができるんです。でもこの言葉の本当に伝えたいことは12節にあります。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。フィリピの4章の13節、私を強くしてくださる方によって私は何事でもすることができるという、その言葉は、その言葉だけがピックアップされて、私は何でもできる、何でもできる、もう死人よ生き返れ、何でもできる、いやできますよ、神の御心であればできます。でもフィリピが言っていることはそういうことではなくて、水の上あることができる、できるできるじゃなくて、たとえ私たちが飛んでいても、貧しくても、満足していても、飢えていても、どんな境遇や状況であっても、たとえそれが荒野であっても、 私はそれらすべての中にあって対処することのできる力を持っていますという意味です。飛んでる時は喜んで、貧しい時は文句言って、満足している時は、ああ神様感謝します、お腹空いている時はなんで神様と言わない方法を、秘訣を私は知っていますよ。あらのにあっても感謝することを私は知っています。どんな境遇でも、どんなあらのでも、主が共にいてくださって私に力を与えてくださることを私は信じています。神様が私を愛しておられることを知っているからです。私たちは神様の子供であるということを信じていただきたいと思います。だから私たちは主にあってどんな状況にあっても対応することができるんです。神様にできないことはないということを信じているならば、その神がいつも共におられるということを信じているならば、私の人生の誇り、私の人生のプライド、私の人生でただ一つなくしてはならないものが主イエスキリストだということを本当に心から告白するならば、どんなことでもできるのです。これが荒野の試みに打ち勝った人の言葉です。これが荒野の試みに対して真剣に取り組んだ人の言葉ですよ。私たちは何に価値観を置いて生きているんでしょうか。世の価値観ですか、聖書の価値観ですか。と、私たちはこのように言えるものでと心から願います。結婚しておられる皆さん、どのような結婚式を挙げられたか私には分かりません。神の前なのか、この前なのか、ある人はこういう結婚式なのか分かりませんけれど、でも今教会では止める時も貧しき時も健やかなる時もやめる時も、これを愛し、これに使い、これを支え、これを何とか誓いますか、誓いますと言って結婚するんです。でもその誓った人が満ち足りることにも飢えることにも富むことにも貧しい時にもどんな境遇にも対処することを知らなかったら、誓います、はい誓います、止める時もやめる時も貧しい時も飢える時もこの人愛し、この人に使え、この人になんとか、誓います。自分ができてないのに、私はこの人を支えます、この人を助けます、どうですか。私を強くしてくださる方によってどんな境遇でも大丈夫ですと言える私たちでありたい。どんな苦しみでも乗り越えていくことができる、なぜならば神が共におられるからだと言えるものでありたい。そのように心から願っています。もうメッセージは終わりましたけれど、今日のメッセージを聞いて私が結婚に反対しているとか思わないでくださいね。私は結婚すればいいと思っています。でも先ほど聖書にあったように、それぞれ賜物があって、それぞれ人生があって、それぞれの生き方があって、その人生を神に捧げ、主に仕え、主に捧げられたものならば、それに勝る喜びはない。それが聖書の価値観です。どうぞ結婚だけが幸せみたいに言わないでください。たった一人の娘が、私結婚しません、献身します 犯罪じゃないんですか。難しいですね。難しいですか。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名を崇めます。神様、どうぞ私たちが間違った価値観を持つことがないようにしてください。世の基準や世の価値観ではなくて、どうぞ私たちが聖書の御言葉に基づいた正しい価値観を持って歩んでいくことができるように助けてください。私たちはあらゆる状況の中にあっても、あらゆる境遇の中にあっても、イエス様、あなたが共におられるから大丈夫ですということのできる、そのようなものであるように心から願います。私たちは弱いものですけれど、至らないものですけれど、だからあなたが必要です。どうぞ共に歩んでくださいますように心からお願いいたします。主の御名に感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。